ですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はローマ人への手紙の15章の5節から6節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。どうか忍耐と慰めとの神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、こうして心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を崇めさせてくださるように。アメン。今日はこのところからですね、神の忍耐とカタツムリというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日のこのテーマはですね、メッセージを作っていく中で一番最後に決めたメッセージの題名です。私は非常に気に入っているんですけれど、私たちがですね、大人になるまでには随分と時間がかかると思いますね。生まれてすぐ大人になるということはないですよ。私が今日に至るまでですね、44年間かかりましたよ。それぐらい人が成長していくのにはですね、時間がかかるものであります。それと同じように私たちの霊的な分野においても成長するのには時間がかかるんですよね。一晩でイエス様のように変えられるということはありえないことであります。私たちはどれくらい早く成長するかということを考えがちですよ。どれだけ早くイエス様のようになれるか、どれだけ早く成長していくか、成熟していくかということを考えがちですけれど、でも神様が見ておられること、それは私たちがどれくらい強くたくましく成長するかということに神様の関心があるということを知っていただきたいと思うんですよね。私たちがイエス様を信じた時にですね、神様は確かに私たちの心の中に入ってきてくださって、また私たちの人生の中に介入してきてくださったお方であります。それが私たちが救われた瞬間の状態ですよね。でも私たちが振り返ってみると、救われた瞬間というのがある人は自分の信仰生活の中の絶頂期のように考えている人も少なくないんですよ。救われた時は喜んで教会に行ったし、賛美もですね、祈りも教会に行くことも全てが楽しくて感謝で喜んでしていた、その時の信仰がもう最高だったという人も少なくないと思います。でも私たちが救われた瞬間というのは赤ちゃんが生まれたように、それはまさにベイビークリスチャンと呼ばれるような状態なんですよ。神様は私たちが段階的に成長していくことを願っておられるんですよ。ある人は一つの出来事を通して劇的に変えられたという人もいるでしょう。ダマスコの途上でパウロがイエス様と出会って改心して使徒パウロになった、そのように変えられるということもあるでしょう。でもほとんどの場合、神様はゆっくりと段階を経て私たちが日々成長するようにと願っておられるお方であるということを知っていただきたいと思うんですよね。私たちの体が成長していくというのを見ることはある意味簡単なことだと思います。赤ちゃんが1年経てば確実に大きくなっている、2歳3歳5歳10歳体がですね、どんどん成長していっているということは目に見えることですから分かりやすいことです。でも私たちの霊と魂が成長している、霊的な成長をどのようにして見ることができるんでしょうか。多くの人々は自分は多く聖書を読んでいるからとか、多く祈っているからとか、また自分は多くの人たちのリーダーだから、自分は霊的に成長していると考えている人もいるかもしれない。でも聖書が語っている霊的成長の目安はただ一つであります。それは私たちを通して キリストの香りが放たれているかどうかということであります。言い換えれば御霊の実が表されているかどうかということが一つの大きな目安になるということを知っていただきたいと思うんですよね。言い換えれば私たち一人一人がイエス様に似たものとなることが霊的成長の証であり、またこの世における目的目標であるということをしっかりと知っていただきたいと思います。長い信仰生活の中で時々ですね、自分の成長が遅いと感じることもあるかもしれないんですけれど、でもイエス様はその人その人に合ったやり方方法で成長するようにと導いてくださるお方であるということを知っていただきたいと思います。イエス様が3年半この世で生活をされたのはもちろん神様のご計画ということもありました。でも一緒にいた弟子たちのためにも3年半という生活時間が必要だったんですよね。この3年半の時間の中で弟子たちはイエス様を見、イエス様から学び、そしてイエス様に聞き従うその準備が整えられていったんですよ。ですから人が成長していくには時間がかかるということをまずしっかりと知っていただきたい、そのように願います。でもそうは言われてもですね、あまりにも自分の成長が遅いんじゃないかなと思う人もいるかもしれない。そのことに関してですね、いくつかの理由があると思います。それは忘れやすいということですよ。私たちは非常に忘れやすい存在なんですよね。皆さんはどうかわからないんですけれど、私は最近もう随分と忘れやすくなりました。下の事務所に降りて行って自分が何のために降りてきたのかということを忘れてしまう。その時にはいつも原点に帰ります。原点に帰ってまた3階に上がって自分のいたところに行って座って自分が何を欲していたかということを時間をかけてですね、思い出して、ああそうやと思ってまた行くというようなことも少なくなくなってきてですね、だんだん母さんに近づいてきたなと、なんかそんな風に思わされている今日この頃なんですよね。ついこの間も鍵がない、鍵がない、もう車の鍵がない、家の鍵がない、大変だ大変だと言いながら手で振り回して鍵をね、こう手で振り回したら鍵がない鍵がないと言って随分探しましたよね。大変でした。でメガネがない、メガネがないと言ってメガネをここにかけててですね、メガネがない、メガネがない、メガネメガネって横山やすしじゃないんですけど、そんな言いながらですね、メガネを探している自分を見ながらですね、ほとほと嫌になりましたね。本当に若さをください主よという感じですけれど、まあそんな風にしながらですね、私忘れやすいんですよ。すぐ忘れてしまうんです。聖書を見てもイスラエルの民もですね、何回も何回も神様の奇跡を見たんですけれど、でも彼らはすぐに忘れてしまう。後悔が分かれるという大きな奇跡を見て、ミリアムはタンバリンを鳴らしながら主を賛美して主を褒めたたえたけれど、舌の根も乾かないうちに、ああパンが食べたいとか水が飲みたいとかエジプトに帰りたいとか、そんな風に言いながら神様が働かれたそのことを忘れてしまう。それが人間の姿であり、私たちの姿ではないかなと思いますね。それくらい私たちは忘れやすいんですよ。だから私たちが成長しないということがあるんじゃないかなと思いますね。また私たちが成長しないという理由の中で、自分の現実を直視することを恐れるということがあると思います。聖書の中で語られている真理というものは私たちを自由にするものであります。でも時にはその真理は私たちを惨めにすることもありますよ。自分は割といい人だと思っていたけれど、神様の御言葉に照らし合わせた時に自分は善人でないばかりか罪人だということに気づくということも少なくないと思いますね。今までは性格だからとか生まれつきだからとか、そんなことで片付けていたことが、実はそうではない、正さなければならない 悪習慣やまだ罪があまりにも多いということに気づかされるということも少なくないと思いますよ。でも救われるためには自分の罪を認めるということから始めなければならないんじゃないかなと思います。でもよく言われることはですね、現代のクリスチャンはですね、弱いとか、また生ぬるいとか言われることも少なくないんですけれど、でもその全てが真実だとは思わないんですけれど、でも一つ言えることは、聖書が教えている福音の定義というものが少しずつ変わりつつあるんじゃないかなと思います。もちろんイエス様を信じることによって私たちは救われますよ。その真理は永遠に変わらないものです。もしイエス様を信じるだけで救われる、でもこれもしなければ救われないというならば、それはもはや福音ではない。救いはイエス・キリストを信じるだけでどんな人でも救われる、それが福音であり聖書が教えている真理だと思います。それ以上でもない、それ以下でもない。私たちは行いによって救われるわけではない。それは誰一人誇ることがないためだと聖書は教えているんですよね。でもイエス様もそうですし、バプテスマのヨハネもそうですけれど、彼らが宣教を始めた最初の言葉を思い出していただきたい。それは悔い改めなさい、神の国が近づいたからという言葉ですよ。イエス様も語られました。バプテスマのヨハネも語りました。悔い改めなさい、神の国が近づいたから。それがイエス様が、またバプテスマのヨハネが語った福音の始まりでした。言い換えるならば、罪を悔い改めるということをなくして、本当の意味で神様の救いというものが何かということがわからないんですよ。この福音の定義が少しずつ変えられていっているというふうに感じているんですけれど、教会がですね、あまりにもイエス様を信じたら祝福されるよとか、イエス様を信じたら病が癒されるよとか、イエス様を信じたら問題が解決するよとか、商売がですね繁盛するよとか、確かにイエス様を信じたら祝福されますよ、病は癒されますよ、問題は解決されますよ、でもイエス様を信じる入り口がそこだけであるというならば、それはあまりにも弱いんじゃないかなと思います。私たちがもし罪の許しという福音を強調しなければ、私たちの中に罪の自覚が生まれることはないと思いますよ。また罪の許しも経験することができない。罪の許しを経験することができなければ、イエス様の十字架の恵みの意味がわからないんですよ。そしてイエス様の十字架の恵みがわからないならば、救いの喜びというものも湧いては来ないんです。だから救いの喜びというものがないから、いとも簡単に救いをなおざりにしてしまうんですよ。自分の罪が許された、イエス様が十字架の上で私の罪をあがなってくださった、こんな汚れた自分だけれどイエス様が愛してくださって、許してくださって、受け入れてくださった、許された、救われた、だからその救いの尊さがイエス様の命の代価として私たちが受け取っているということがわからなかったら、本当の意味でこの救いをなおざりにしてしまう、いとも簡単に捨ててしまう、あ、教会嫌だからもう行かない、イエス様信じることめんどくさいからやめる、そんな風にしてどんどんどんどんその救いが軽く扱われているのではないかなと思うんですよね。私たちはどこまでもイエス様の十字架の代価のゆえに救われているということを知っていただきたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。長い信仰生活の中で、神様が何にもしておられないかのように思うその時でも、神様は確かに私たちの人生の中に働いてくださっているお方であることを心から感謝したいと思います。もちろん信仰生活の中で季節の四季のような時期がそれぞれみんなあると思いますね。春のように勢いづいて 全てが芽生えていくというような季節もあると思います。また夏のように情熱的に燃えて熱くて、その人と話をしたらですね、もって進行進行進行ってね、できるできる大丈夫というような、そういう時期もあるでしょう。また秋のようにですね、喪失感というんでしょうか、虚しさというか、信仰生活をしながらでも悲しかったり虚しかったりするような時期もあるかもしれない。または冬のようにひたすら忍耐しなければならない、耐え忍ばなければならない、そのような時期もあると思います。みんなそれぞれ長い信仰生活の中で、また数年間かわからないけれど、信仰生活の中で四季のような時期を通って来られたと思いますよ。ある人は長い冬があったかもしれない、ある人は長い夏があったかもしれない。でもただ一つ言えることは、四季は必ず巡るということです。明けない夜はないですよね。よく言われることですけれど、止まない雨もないですよ。どんなに雨が降っていても必ず晴れた日はやってきます。どんな真っ暗闇であっても必ず次の日朝がやってくるように、私たちの問題や悩みや苦しみ、また冬のような季節がどんなに長くあったとしても必ず主にあって解決が与えられるということを心から感謝したいと思います。すべての道は必ず開かれていきますよ。でもその時がいつかということは私たちにはわからない。私たちが期待している時と神様がご計画しておられる時とがいつも一緒とは限らないんです。だから私たちはイライラするんですよ。だから私たちに必要なものは忍耐なんですよね。神様の方法とまた私たちの方法がいつも一緒だとは限らないということです。例えば祈りに関して言うならば、神様が聞いておられない祈りは一つもないということを皆さんは信じておられるでしょうか。アメン。私も信じていますよ。そして答えられない祈りは一つもないということも信じておられるでしょうか。アメン。そう言ってもですね、いやこの祈りちょっとまだ聞かれてへんやけどというような人いないですかね。私はありますよ。神様まだ聞いてくださっていない、神様どうなってるんですかっていうような祈りが私はありますね。でも神様がその祈りを答えてくださっていないからといって聞いておられないわけではない。神様の答えにはよく言われるけれど3つあると言われています。1つはイエスということですよね。はいということです。もう1つはノーという答えがあると言われます。私たちの祈りに対してノー、その祈りはあなたにとって今最善ではないという祈りです。そしてもう1つはウェイトですよね。待ちなさいということです。この祈りの答えがあると言われています。でも私たちには神様がノーと言っておられることがわからない、いや私にはそれが必要なんですよって思うけれど、神様は違うと言われることがあります。またある時には待ちなさいと言われることがあります。でも私たちはわからない、待てない。だから神様が聞いておられないかのように感じてしまうことがあるんですけれど、でも聖書の中で私たちが話をしている無駄話でさえも終わりの時に言い開きをしなければならないと語られていることをご存知でしょうか。マタイによる福音書の中に語られていますよね。私たちが話している無駄話でさえも、無益な言葉でさえも神の前に言い開きをしなければならないということは、すなわち普段喋っている全ての会話24時間全てを神様は見ておられて、一切の言葉を聞いておられるということですよ。信じられますか？私は信じています。また聖書はそのように語っています。神様は全ての祈り、また全ての言葉を 聞いておられるお方であります。それと同じように神様は神様の時を持っておられるお方であります。たとえ私たちが願っている時でなかったとしても、神様の時はいつも最善で美しいということが伝道書の中で語られていますよね。聖書で語られている最初の印としてカナの婚礼が挙げられるんですけれど、婚宴の席でブドウ酒がなくなってしまいました。その時にマリアがイエス様のところに行って、ブドウ酒がなくなってしまったんですけれど、どうしたらいいですかってイエス様に言いました。でもイエス様はそのマリアに対して、まだ私の時ではありませんと言われましたよね。それから最終的にはイエス様は水をブドウ酒に変えられるという奇跡を表しておられます。私はこの場面を見ていつも不思議に思うことがあります。マリアがイエス様のところに行って、ブドウ酒がなくなったんです。大変なんです。この当時ですね、結婚式の時にブドウ酒がなくなるということは家にとって大きな恥になることでした。そのような出来事に対してイエス様は、まだその時ではないと言われました。でもマリアが言ってからイエス様が奇跡を表したその時まで何日も経っているわけではないみたいです。どう考えても数時間ぐらいしか経ってないんですよ。じゃあマリアがブドウ酒がなくなりました、いや私の時ではない、それが例えば2時間後にじゃあブドウ酒に帰りました、じゃあ2時間前ぐらいやったらいいんじゃないんですかって思いませんかね。そう思うの私だけですかね。いや2時間ぐらい、いや3時間ぐらいの時間やったら今やってあげたら気持ちいいんじゃないんですか。いやブドウ酒なくなりました、わかりました、じゃあブドウ水に変えましょうで気持ちいいんじゃないですか。いや私の時じゃありませんよとか、夫人あなたと私に何の関わりはありますかとか、そんなこと言わなくてもいいんじゃないんですか。でも神様は神様の時を持っておられるんですよ。私たちにはそれがなぜこの時なのかとか、なぜこの方法なのかということはわからない。ただ一つ言えること、それは神にとって最善であり、また私たちにとってもそれが最善だということを信じていただきたいと思います。私たちは今という時間しか見えない、またよく見えても自分の過去しかわからない。でも神様は永遠という尺度の中で今というこの最善を見ておられるお方です。ですから神のなされることはいつも正確で最善のことをなしてくださるということを心から感謝したいと思います。だから私たちは安心してイエス様を信頼して従っていくことができるんじゃないかなと思うんですよね。神様にとっては全てが想定内ですよ。全ては予定通りに進められていることです。私たちにとっては突然のことのように思うそのことであっても、神様にとってはそうではない。全ては想定ないです。でも私が個人的にですけれど好きじゃないことはですね、神様の御心ということを乱用するということに対して危惧しています。今のこのクリスチャンがですね、神様の御心、神様が言われた、神様が導かれたということを本当は自分のしたいこと、自分が願っていること、自分がまた嫌なこと、それを神の御心として語るということに対して私は非常に危惧しています。本当なんですかって、それ本当に神が語られたんですか、本当にそれは神の御心なんですか、本当にそれは神様が喜ばれることなんですか。そのことを私は一人一人に問いたい、また自分自身にも問わなければならないと思っています。私はですね、一生懸命に努力をした人とそうでない人の人生が一緒であるとは思わない。同じクリスチャンであってもです。聞く耳のある人と聞く耳のない人の人生が一緒であるとは私は考えてはいないです。また 神様を信頼している人と信頼していない人の人生が一緒ではないと考えています。自分がしでかしたことに対して、いや神様なんでというようなことではないことを、あまりにも私たちは神様なんでと言っていることが多いんじゃないんですかという話です。いや自分がしでかしたことでしょって、自分がしたことでしょって、自分の人生である程度委ねられていることなのに、自分が果たさなければならない責任を果たさないで、それなのに神様なんでですかとか、どうしてですかとか、私には分かりませんとか、そんなことあまりにも言い過ぎてるんじゃないんですかということですよ。神様は私たちに自由意志を与えておられます。自分が本当にしなければならないのに、全部それを神様のせいにしないでください。神様はもちろん私たちに計画を持っておられます。それは私たちがイエス様に似通るものになるように作り変えられていくこと、それが神様の願いであり神様の目的であります。そしてイエス様に似通った者の人生は幸いな人生が待っていると聖書は約束しているんですよね。私たちが求める順番が反対なんです。私たちは幸せを求めます、こうなりたいと思います。でも神様が、聖書が願っていることは、あなたがもしイエス様のように生きたいと願うならば、全ての道は開かれると約束しているんですよ。それが神様の御心であり神様のご計画であるということを知っていただきたいと思います。そしてそのことに対して神様は今も諦めることなく待っておられる、忍耐を持って見ておられる、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。モーセが偉大なリーダーになるのには80年の年月がかかりました。でもその80年を神様は待たれましたね。今日のメッセージの題名とどこでどうつながるのかと皆さん思っておられると思いますけれど、最後に結論だけ話をして終わりたいと思いますけれど、私たちはだから自分がですね、なかなか変わらない、イエス様のように生きたいと願っても全然似通らない、そのことを思うときにですね、時々諦めたくなることもあるかもしれないと思います。でも神様は休むことなく眠ることなく働いておられるお方であるということを心から感謝したいと思います。聖書の中に出てくるハバククという預言者もですね、神様がなかなか働いてくださらないということで非常に悲しんでいた、嘆いていた、そのような預言者の一人であります。でもそのハバククに対して神様はこのように語られました。この幻はなお定められた時を待ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない。もし遅ければ待っておれ、それは必ず望む、滞りはしないと語られました。他の訳でこのように語られています。私が計画したこれらのことはすぐには起こらない、ゆっくりと着実に、そして確かにその幻が成就する時は近づいている。遅れているように見えても気落ちしてはならない。これらのことは必ず起こるからだ。ただ忍耐強くありなさい。一日たりとも遅れることはないのだから。アメン。私たちは待つことが苦手ですよね。同じことを継続してやり続けるということも苦手です。でもいろんなことを諦めることがあっても、また挫折することがあっても、私たちがこの人生を通して、生涯を通してイエス様のように生きたいという、その願い、その目的からそれではいけない。そのことは諦めてはならない、ただ一つのことではないかなと思います。時にはその道から逃げたくなるようなこともあるかもしれない。でもイエス様は待っておられます。昨日と今日私たちがどのように変化したかということはわからない。でも1年前の自分と今の自分と比べてみれば、少し変化を見ることができるのではないかなと思います。5年前10年前の自分と今の自分は 確実に変えられていると思います。そして5年後10年後の私たちもまた変えられているのではないかなと思います。それぞれ人が成長していくスピードは違うでしょう。ですから人と比べる必要はない。ものすごく成長している人もいればゆっくりと成長している人もいるでしょう。でも私たちはいずれにしても神様に似通えるものとして、イエス様に似通えるものとして歩んでいくものでありたい、そのように願います。神様がノアに対して箱舟を作りなさいと言われた時に、この世を雨で滅ぼすよと言われた時にですね、このノアの家族とそして水中の生き物以外の全ての生き物に対してノアの箱舟に入りなさいと神様は命じられました。その中にいたのがカタツムリのつがいですよね。ヒョウはすぐに走っていったかもしれない。ライオンもすぐに走っていったでしょう。ゾウやいろんな生き物も走っていったでしょう。その中にカタツムリもいたんですよ。私はそのことをいつも思います。カタツムリがニョロニョロニョロニョロですね、トロトロトロトロですね、ちゃんとしたら飛んでいくようなね、そんなカタツムリが皆さん想像したことありますか。カタツムリが一生懸命一生懸命ノアの箱舟に向かって夫婦でつがいでですね、一生懸命前大丈夫かついてきてるか言いながらですね、ノアの箱舟に向かって歩いていっているその姿を想像したことありますか。私はノアの箱舟のあの場面を呼ぶといつもカタツムリが出てくるんですよ。カタツムリ一体何日かかっただろうなって、他の動物に抜かされながら、でもカタツムリじゃ大丈夫か、大丈夫よって、ちょっと疲れてる休む大丈夫言いながら一生懸命行って、でも最後には箱舟について乗ったから今カタツムリがいるんですよ。その時に着く前に神様がノアの箱舟のドアを閉められたカタツムリ、あーと言ってもうそこで滅びていたんです。でも今この世の中にカタツムリがいるということは、カタツムリが乗るまで神様は待っていたということですよ。神様はそれぐらい忍耐強いお方です。だから私たちも安心して神様の前に自分で自分をせかさないで、本当に神様安心して神様に信頼して、自分がイエス様に似通えるものへと日々変えられていくように祈っていきたい。そして神様を信頼して歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。神様あなたの恵みとあなたの祝福のゆえに心から感謝します。神様あなたの忍耐は私たちの想像をはるかに超えたところにあることを心から感謝します。神様私たちは自分自身を見るときに、あるときには失望したり悲しんだり、どうして自分はこんな風なんだろうと自分自身を責めてしまうこともありますけれど、イエス様あなたは私たちを信じておられることを心からありがとうございます。自分で自分を信じることができなくても、イエス様あなたは私たちを信じてくださって、いつかイエス様の見姿に変えられるその日を思い描きながら今私たちを見ておられることを心から感謝します。主よ、あなたが私たちを信じているように、私たちも自分自身を信じるものとさせてくださいますように心からお願いいたします。私たちのうちにあるあなたによって与えられた可能性というその大きな種を芽生える、そのような時となることができるように主が祝福し導いてください。今日のこの時を心から感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。